宮地です。
ずいぶん寒いですね。寒波ねえ。ほんと寒くて、乾燥がね、東京含め関東はずっと晴れてるんで、乾燥が本当にひどくて、家の中なんかさ、加湿器焚いてもほんと 30% まで加湿できるかなぐらいの感じですよね。でも理想は 5,60% らしいですよ。そう、湿度もうどんだけ高いええねんと思いながら、2個稼働させてもやっと30、まあ40いくかなぐらいなんだけどね。乾燥と戦う毎日なんですけど、なんかスタジオって特に乾燥してるじゃないですか。照明も焚いてるし、で多分寒くないようにちょっと暖房も強いのかな。うん、なんていうんですか、セット出し入れする大きい扉があるから、ブワーッと扉開けると冷たい空気が一気に入ってくるんですよ。だからその扉、出入り口周辺はすごい寒いんですけど、スタジオの奥に入れば入るほど乾燥してるんで、まあ暖かいのは嬉しいけれど乾燥がひどくて、今日なんかニュース読みながら、あの咳が出そうになる、このイガイガ感と戦いながら涙目に なりながら読むみたいな。でこうフロアのディレクターさんにこうアイコンタクトで蜜みたいな、蜜ちょうだい、カカカカ買ってきて持ってきてくれて、そうパッと置いてくれて、あのブレスのタイミングでふんって飲むみたいな、ストローさしてるんでね、ピュッて飲んで、あーっていう。今日はなかなかしびれましたね。自分の読みのターンが続く時なんかは一回転ぶと立て直すの大変なんで、今日は困ったな、久々に。乾燥ひどいんでね、加湿してください、しっかり。でもあれなのよ、太平洋側と日本海側でさ、日本海側は最近ここ数年すごいじゃないですか、雪が、うん、とっても降るじゃないですか。だから雪って加湿されるのかしら、どうなのかしら。でも結局家の中は暖房焚いてるから乾燥してるのかしら。なんか多少でも全く雨が降らない、雪も降らない太平洋側とか、まあ関東とかよりは加湿はされてるのかしらね。どうなんだろうとふと思いましたね今日、うん、乾燥してるとね風邪もひきやすくなるから本当に気をつけてください。でも周りのインフルエンザの人とかちょっと減ってきた感じあるな、まあ、ピークアウトしたのかしらね。まあただインフルエンザとか、まあ、風邪とか一番ピリピリしてるのはこの時期受験生たちなんじゃないかなと思うわけですけれど、受験生でも聞いてくれてる人とかいるのかな。私高校受験の時結構深夜ラジオ聞きながら勉強したりしてましたけど、懐かしいですね受験。大学、高校受験の話は、大学受験の話もしたかしら、このポッドキャストで多分ちょこちょこしてはいるんですけど、こういう受験期が来るとさ、あー自分の時はこうだったなーとかって思い出すことも多くて、でも年を重ねるごとにどんどんそれが遠い記憶になって、あんまり思い出せなくなるのもちょっとなんか切なかったりするんですよね。私は大学受験は東京の大学早稲田と明治しか受けてなくて、で福岡地元の西南学院大って私が行ってた、まあ、付属のっていうか、まあ、西南学院高校の上 の大学があって、まあ、大学の方が先なのかちょっとそのあれが分かんないですけど、その地元の西南学院大と早稲田と明治だけだったんですよ受けたのが。ん？多分そうだよな。しかも明治はセンター利用で受けてセンター利用って相当点数高くないと受からないの分かりつつ念のため出して、私一般入試受けた、いや受けてない受けてない、明治受けてないわ。今思えばよくその日本で戦いましたよね福岡か東京は早稲田かみたいな。なんかさ、受験費用が高かったんですよ、出願料が。あれ1万5000ぐらいします？ 3 万ぐらいするか、確か3万ぐらいするな。でその友達がね、同じ受験頑張ってる高校時代の友達とかが、まあ、ポンポン東京の大学いっぱい受けてるのとか見て、うわ羨ましいなって思ってた記憶あるわ。やっぱり親に遠慮してっていうか申し訳なくて 早稲田の2学部しか受けなかった。しかも文学部と文化構想学部っていう学部を受けて、で地元の大学も2学部受けて、だから4学部か。それでも10万超えるんすもんね。高いよな。まあ私立受けちゃってるからな、仕方ないんだけど。そう、まあそんな感じで大学は早稲田にね、結局文化構想学部に受かっていくことになるんですけれど、なんかあの時期思い出すと、今振り返るとすっごく辛いよりも、なんか将来へのワクワクの方が勝っ、ちょっと勝ってた気がする。気持ちね。あーでも、あーなんかあったな。私高校ってさ、あの学年が上に上がるごとにクラスが分かれるじゃないですか。なんか特進クラスとか、まあ、普通クラスとかで、高校1年から2年に上がるときにまず文系理系って分かれるんですよ。で3年に上がるときに、私立、まあ、難関クラスで推薦クラス、あと国公立クラス、国公立難関クラスみたいな分類だったんですよね、文系は。で私高2から高3に上がるタイミングでは、あの東京に出る気持ちはなくて、そのままその西南学院大に、いわゆる、まあ、エスカレーターみたいな、まあ一応試験はあるんですけど、そのまま上がろうと思ってた。だから高3のクラス、私推薦クラスなんですよ。だから周りも、まあ、受験する気はあまりなくて、基本その西南大に行きたい人たちのクラスに入った。でなんか途中でね、高3の夏前ぐらいに、なんかやっぱ東京行きてえなーって思い出して。そう、それでなんかそっから頑張らなきゃいけなくなったんですけど。そう、なんか高校の1年の時とか一つ星行きたいなとか言ってたんですけど、だんだん勉強がめんどくさくなって、でもやっぱり高3になったら東京行きたいなってなって、そう推薦クラス入っちゃったもんだから、周りがね、もう勉強しなくなるわけですよ、どんどんしなくなるっていうか、まあ、受験勉強はしなくなるんですよ。だからなんかなんだろう、結構モチベーションを保つのが難しかった記憶とかもあるですよね。でさっき言ったみたいに、東京はまあ早稲田、あとは地元の大学って、もう出願できる学部数限られるの分かってたから、もう なんていうの、受かる確率を上げなきゃいけないんで、その高3の受験期の過去問やるクラスとかを受けてはあまりに点が取れないから、なんか授業中に泣いたりしてた。みたいな、これじゃ受からないどこもみたいな、まあ、基本さ、でも大学受験の問題ってむずいじゃないですか、私立のそれぞれで作ってる問題って、まああんまり点取れなくて当たり前なんだと思うんですけど、その時はだいぶなんかピエンってなって、そういう時期もあったなーって思い出すなどしますね、この時期になると。でもさ、本当に良かったなーって思うのは、早稲田って割と奨学金が充実してて、その学校の独自のやつで、そのうちの一つの給付型に受かったんですよ。その出してあげますっていうお金をね。でそれがその目指せ都の西北奨学金ってやつで、それは年内に確かね、とエッセイ書いて成績を大学側に出願するんですけど、その提出するんですけど、それは大学に受かんなくても最初に奨学金の合否が分かるんです。早稲田の奨学金の合否が分かる。で先にその早稲田の給付の奨学金に合格して、合格したからには頑張んなきゃっていうので背中をこう叩かれて頑張ったっていうことはあったんですけどね。本当にそれがなかったら親も納得してなかったと思う。もう私立で東京なんかもうどうやったって出せないんだ、絶対あんたは九州から出ちゃいかんけんって言われて出さんけんねみたいな。そう、福岡の人ってなんか福岡一番みたいなあるんで、出ていくとしても大阪までとかっていう親も多いんですよ。うちの親も最初そんなだったんですけど、だからなんとかその早稲田の学校の奨学金もらえて、しかもその給付だったから返さなくてよくて、で国の奨学金とこう借りて行けたっていう感じだったんですけど、未だに返してますから奨学金は。うん、なかなか重たいですよね。 でも今こう受験頑張ろうとしてる人たちは、まあなんとでもねなるっちゅうとあれですけど、今しか勉強できないその苦しみと喜びを同時にかみしめながら自分の未来のために頑張ってほしいな、うん。あれね、もう直前になると新しい問題とか解いちゃいけないですね。もう今までやったものを繰り返し繰り返し手堅くやっていく方がいいんじゃないかなと私は思いますけど、はい、よかったね。とりあえずは今の自分がありますから、その時多少頑張った結果。
なんかアドバイス、
いっぱい食べていっぱい寝る。いやでもそう、なんかさ、もうあの時期はさ、なんかちょっと見ただけで覚えられるみたいな記憶力がある年じゃないですか。もうこの年でさ、なんか覚えようと思っても全然頭入んないんだから、なんかそのポテンシャルというか自分の持ってるものを活かして勉強楽しんでほしいな。勉強楽しいじゃないですか。あとなんか脅すわけじゃないんですけど、別に受験終わったってずっと勉強し続けなきゃいけないんで、仕事するからには。社会に出るタイミングで勉強してで、日々 の、 あの仕事でも勉強してっていう、やっぱそういう勉強の仕方の土台を作る一番大事な時期だと思うんで、これからの人生楽しむためにも頑張ってほしいなと思っております。体調に気をつけて頑張ってください。受験生の人が聞いてるか分かりませんけど、応援しております。はい、ということで始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。メール読んでいきます。ラジオネームプレッツェルさん、24歳の男性からです。宮司さん、おはこんばんにちは。にちは。24歳のドイツ人の陰性です。去年東京で半年間インターンをしていて、3ヶ月前にドイツに帰国しました。帰国してから毎日のように宮司さんのポッドキャストを聞いていて、とても楽しんでいます。ありがとうございます。ちょっと不思議で面白かった出来事を聞いてほしくてメッセージを送りました。インターン中、オフィスで水やお茶がなくなるとよくコンビニに買い出しに行っていました。その時にコーヒーのために1リットルの牛乳パックも買うことが多かったのですが、なぜか毎回店員さんが私にだけストローをつけてくれたんです。最初はあまり気にしていなかったのですが、周りを見ていると他の人や他の外国人にはストローをつけていないのに、私にだけ毎回つけてくれていました。しかも結構ですと何度言っても必ずストローを差し出されました。正直牛乳パックよりストローの方が短くて中に落ちてしまいそうで、あまり意味がないなと思ってしまったんだ。かっこ笑い。宮司さんはこれはなぜだったと思いますか？私のアイデアですが、この人は牛乳をたくさん飲みそうな顔をしていると思われていたのかなと思っていますが、宮司さんはどう思いますか？だそうです。ドイツにいらっしゃるんだ、すごいですね。何のインターンしてたのかしら。これは不可解ですね。確かにさ、紙パックのお茶な、ジャスミン茶とかウーロン茶とか紙パックのやつって、人によってはストローでそのまま刺して飲む人もいるから、思い返せば自分も買った時にたまにつけられてた記憶はある。紙パックの場合ね、あの1リットルみたいな大きいやつね、そのちっちゃいリプトンみたいなやつじゃなくて大きいやつの場合でも、長いタイプのストローをつけてくれてた記憶はある。でもそれはさ、確かに直で飲みそうじゃない、お茶って。でも牛乳さ、その1リットルをさ丸々ストローで飲む人なかなかいないよね。もしかするとその店員さんが過去毎度牛乳を買うたびに、この大きい牛乳を買うたびにストローをつけてくださいっていう、 こう外国の方がいて、その人と同一人物だと勘違いしてた。ないか。ないか。 でもこれ私気になるのはさ、毎回そのプレッツェルさんがコンビニに行くたびに同じ店員さんだってわけじゃないでしょきっと。でも同じ店員さんじゃなくてもみんなつけてくれてたのかな、どうなのかな、そこはちょっとねこのメールには書いてないんでわかんないんですけど、もし違う店員さんでもつけてたらそういう教育がなされているコンビニなのかもしれないね。うん、だから牛乳パック含め、あの紙パックの多めの飲み物にもストローは基本的につけましょうっていう教育がこのコンビニでなされてたとかありそうじゃないですか。違う、私の案はこの2つ。私にだ、本当だ、私にだけだ。そうか、他の人はつけてないのか。やっぱりじゃあ過去にプレッツェルさんらしき人に似た方が店員さんに要求してたから、あのそういう方が来た時は、こういう感じの人が来た時はあの牛乳でもつけてねっていう、こう共有がスタッフ間でなされてたっていう。連絡先が書いてある。え？どういうことですか？ストローに？ストローに？いや、ちっちゃいだろ。見えないだろ。気づくでしょ？このストローのこのちっちゃい袋に書いてあった。え？なになに？その店員さん総出で電話番号を伝えようとした。なわけないでしょ。ちょっと、わかんないね。でももうドイツ帰っちゃったのね。もしまたさ、あの日本に来るきっかけがあったら、同じコンビニで、あの買ってみてください、牛乳ね。えでも日本語が上手ですね。いやすごいなと思うわけ。なんか私もさ去年取材で英語をさ勉強したんだけど、やっぱ自分の母国語じゃない言語をそのネイティブの人にも不自然じゃなく伝えられるっていうのは、うん、なんだろう、単なる勉強だけじゃやっぱりねうまくいかないわけ。いっぱいコミュニケーションとって、なんかちょっとそれあの違和感あるよとかいうそういう指摘もされながら、より自然なその国の人の話し方とかコミュニケーションとかの取り方とかを学んでいくっていうのをめちゃくちゃ大変だと思う。すごいですね、本当にすごいなって思う、うん、ドイツ語難しいよね。だから日本人がさドイツ語を勉強するの結構大変だって言うからさ、であの竹内さんはドイツ語喋れるんだもんね。そうドイツ留学経験あるんだ、もしかしたら喋れるかもしれないけど今でも。だから他の国の言語喋るっていうのはすごいと思うんで、ぜひ日本語を忘れないで時々日本にも遊びに来てください。ありがとうございました。続いて日本に10人しかいない苗字さん、宮地さんこんにちは。テレビや人前でお話しするプロである宮地さんに質問というかお悩み相談です。先日仕事の関係でオンラインセミナーの収録を行ったのですが、録画された自分が喋る映像を見て口が曲がっているとショックを受けました。妻にそのことを伝えて実際に見てもらったところ、気にしすぎだよ、いつも気にならないよと言われたものの、自分としては気持ち悪く直したい気持ちでいっぱいです。宮地さんをはじめアナウンサーの皆さんは喋る際に口が曲がっていることはなく本当に綺麗だなと思うのですが、これは何かトレーニングもしくは矯正されたりするのでしょうか。どうなんだろう。確かに我々ニュース読むときとかもう顔映る前提で喋ったり読んだりしてますからね。まあ、結構リアルな返答をすると、採用段階で多分見られてるんで、明らかにこれはこう治んないタイプのやつだなとかって思われたらなんかあるかもね。そういうこう基準でちょっとあの落とされるとかはもしかしたらあるかもしれないですけど、どうなのかな。でも確かに自分でさ気になりだすとさ気になって喋りづらくなっちゃったりとかしますもんね。一回気になると直したくなる気持ちはわかるな。でも一個わかんない、ちょっと実際に拝見したことがあるわけじゃないので提案するとするならば、口を大きく開けて喋るじゃないですかね。こうボソボソこうちょっとあんまり口を開けずに喋ると、口が動きづらくなるから、なんか少し口を大きく開けて喋ることを意識すると曲がる なんかその、なんていうの、曲がり方、口がこう曲がる感じがちょっと改善されるんじゃないかなって思ったりしましたけど、私もでもよく見ると歪んでんですよ。多分。ワンショットでしっかりこう自分の顔が大きく映し出された時とかをじっくり見ると少し歪んでたりする。あとこう肩が斜めになったりとか そう、整体した時に気になるズレっていうのはあるんだけど、その口元の歪みとかはやっぱり口が大きく開いてると少し緩和される感じがするかな。だからもし今、すごく気になって、ちょっと口先だけで喋ってるなっていう感覚があるのであれば、口を大きく開けて喋る。練習をしてみるとか。そういうことから、ちょっと始めてみると、なんか何かをさ、やってるっていうことで気持ちが楽になることもあると思うので、そういったことからやってみるのはいかがでしょうか。まあ、奥様が言われたように、おそらく自分が一番気になるというところだと思いますので、まあ気にしすぎず、気になるのであれば、なんかいろいろ試行錯誤してみつつ、というのが良いかなと思いました。頑張ってください。続いて、ラジオネームカレーライフさん。先日小説の話を聞いて購入しようと思っています。ロールキャベツがテーマですが、ロールキャベツをテーマにしようと思ったのはどうしてですか？ということで、先日、今週か、水曜日、発売されました、フジテレビアナウンサー5人が執筆をした短編小説集、おしゃべりな食卓が、今手元にありますけれども、徳間書店から、発売されました。ありがとうございます。買っていただいて。早速、石井さんも、メガネさんも竹内さんも読んでくださって感想をくれたんですけど、お前じゃねえかってみんなに言われて 違うって 私だな、自分のこと書いてるんだなってどうか思わないでいただきたい。一応これフィクションですから、私が想像しながら書いたものですので、ね、で、ロールキャベツをテーマにしたのは、もともとロールキャベツ、自分が、やっぱり自分なんだよな いや、好きなんですよ。食べるのも好きだし、もう作ることですごいストレス発散になるものなので、自分にとっては。これを題材に書いたら、面白いかなと思って書いたっていう、ただただそれだけなんですけど、あとは自分がロールキャベツなんかいいなと思うようになったきっかけがあって、漫画で A 子さんの恋人っていう漫画があるんですけど、なんかその作中にもロールキャベツがすごい印象的に出てくるんですよ。で、私はその漫画が好きなので、ロールキャベツっていいなって、そういうところから思ったっていうこともあります。ロールキャベツ作るのめんどくさいから。なんかそのめんどくささと、日々生きるこう生活のめんどくささとこう重ね合わせると面白いかなって思ったっていう、ただただそれだけです。なんかさ、私も普段からいろんな人に取材するときにさ、例えばミュージシャンとか小説家の方とかいろんなクリエイターの方もそうだけど、そのアイデアはどこから着想を得たんですかとかって聞きがちじゃないですか。ないよって いや、なんかいいと思ったからだよって。答えたいだろうなって思いましたね、今。特にそんな大層な理由はないよっていう感じです。ただ私が個人的に好きなだけですって。そういうこっぱずかしさがあります。恥ずかしいです、とても。なので、感想をもらえると嬉しいのに、読んでもらった恥ずかしさが同時に押し寄せてくる。どうにもしようがない。いかんともしがたい。この気持ち。
こっちも読んでる時恥ずかしい。
あ、やっぱそうなんだ。
なんか
恥ずかしいのか。いや、そうでしょう
めっちゃ
ね。
嫌です。
そう。なんか、私が書いてる姿とか想像できちゃいますもんね。なんか、いいとか言いながらさ、おなんか違うなとか言いながら書いてる。ああ、恥ずかしいわ、本当に。私ではないのでね、あれはね。一応ね。ありがとうございます。最後に一つ。ラジオネーム、若気の至りさん、女性の方です。先日、会社の親しい仲間たちと新年会がありました。 場所は七輪焼きを売りにした居酒屋。いいですね。何か頼んでよと言われ、酒の魚にとホタルイカの一夜干しを頼んでみたところ、とんでもなく匂うホタルイカが運ばれてきました。隣に意中の彼が座っており、帰りのタクシーで二人きりになることが分かっていた私はどうしても食べるのを躊躇してしまい、箸をつけられませんでした。食べないの?と聞かれても、としか言えず、他のみんなは注文した私に気を使って食べてくれていたのに、私はなんて自分勝手なやつだったのでしょう。責任持って私が全部食べますくらいの気概を持ちたかった。できることならあの時に戻ってあの臭いホタルイカを堂々と食べたいです。可愛すぎる。可愛くないですか。なんか別にさ、イカ食べてもさ、そんな臭ってなるかな。お互い2人とも食べてたらいいんじゃないの。なんかその意中の彼に、あ、なんかイカ臭いなって思われるのやだなって、やだから食べないめよって、なんかとっても乙女で可愛いけど、お二人で食べるように勧めたらよかったんじゃない。あ、美味しい、あ、食べないよ何々くんもみたいな、でこう共犯関係を作るっていうのも一つの手だったかもしれませんけれど、うん、可愛いですね。でも注文してさ、ちょっとあなたが注文したの何食べないのって言う友達も無粋ですね。いや、いらないいらないって、あ、ごめん、ちょっと大丈夫ってなった瞬間に、はーんってなりません？ならない。この二人のさ、こう、まあこの子は誰々くん、その隣の誰々くんが好きっていうのを仲間内で知ってれば、ほーん、イカはね、厳しいよね。うん、あ、いいよいいよ、じゃあ食べるよってやっぱ言いたいところですね、友達としては。まあ知ってれば言うけど、まあ知らなかったら、鈍感だったら、なんで食べないんだよって思っちゃうかもね。なんだか可愛らしいわ。イカを食べたところで、そんな、もしお互い相思相愛だったら何かが崩れるようなことありませんから、別に。ホタルイカの一夜干しってちっちゃいってこと?なんか臭くないと思うけど、でもこのお店のはちょっと匂ったのかな。かわいい。でもさ、こうやってできることならあの時に戻って臭いホタルイカを堂々と食べたいですというのはどう受け止めればいいのか。この意中の彼とうまくいったから別に今更臭かろうが問題なかったよっていうことなのか。結局こうご縁がなかったからそんなこと気にしてる場合じゃねえんだよっていう、別に気にする必要なかったよっていうことなのか、仲はどうなったのかしら。うん、かわいいですね。いいじゃない、どうせ酒飲めば消えるよ。アルコール消毒じゃないけど。いいわ、こういう気持ちを忘れずにいたいなっていうか、こういう気持ちをさ、なんかどこかに置いてきてしまったなーって。いいよいいよみたいな、あ、みんなニンニクみんな一緒に食べたらいいよみたいな。別に翌日すごい近くで誰かと仕事するとかでも、まあ食べたいからいっかって思ってしまうくらいには自分の気持ち優先で生きてるから、こういうこう人の考えを聞くとなんだか可愛らしいし、こういう気持ちを忘れないようにしたいなって思ったりしますね。はい、ありがとうございます。ぜひまたうまくいったらその二人でホタルイカの一夜干しを食べてください。ありがとうございました。そんなわけで先ほども少しお話しましたけれども、おしゃべりな食卓フジテレビアナウンサー短編小説集が徳間書店さんから、発売されております。5人のアナウンサー、あだけアナ、佐々木アナ、島田アナ、西山アナ、そして私が小説を書きました。だいたい20ページぐらいかな、だったかな、1万2000字ぐらいかな。全て記憶が曖昧です。はい、その5人が書いた小説がね、一冊になって発売されております。で、お値段が1760円、かっこ税込みということで、もうすでに買っていただいた方、予約しましたよっていうメッセージをくださった方、たくさんいらっしゃいました。あの感想はほどほどに送っていただき、宮地さん思い出しましたというコメントは NG で よろしくお願いいたしますということで、メール、番組の感想や、私への質問、疑問、お悩み相談などなど、それから今まで黙っていたこともお待ちしております。番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムのハイライト欄からか、どちらかでもいいですので、ぜひそこから送ってください。と SNS に感想をポストする際、ハッシュタグすみだま、すみひらがな、だまは漢字のだま、るのだまです、ぜひこちらをつけてポストつぶやきしていただけますと幸いでございます。ということで、1月も終わりですけれどもね、もう今年も1ヶ月終わってしまったのか、早いな。これをあとさ11回繰り返すと今年終わるんだよ怖っ。あんまり考えないでこう、2月以降も頑張っていきましょう。ではまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。